ございます。雨の中ご苦労様です。エペソ人への手紙の一章から先月から学び始めましたが、今日は3節から、皆さんに臨読してもらいました。私は新改訳聖書の2017年版新しい訳での聖書を今回持ってきました。ですから古い版の新改訳聖書とちょっと言葉遣いが違うところあるんですが、その違いもまた魅力があるんですね。それを比較しながら皆さんと一緒に御言葉を学んでいきたいと思います。3節から14節を大きく分けますと、3節から6節まではキリストにある霊的な祝福が記されています。そして7節から10節まではキリストにある贖いの豊かさ、そして11節から14節はキリストによって成し遂げられた保証と賛美というふうに分けることができます。そして6節、12節、14節に、6節に、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった神の栄光が褒めたたえられるためです。神の、恵みの栄光が褒めたたえられるためですってあります。そして12節、それは前からキリストに望みを置いている私たちの神が神の栄光を褒めたたえられるためです。そして最後14節に、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ神の栄光が褒めたたえられるためです。6節、12節、14節に神の栄光が褒めたたえられるためですという言葉が繰り返されています。ですから一言で言えば、キリストにあることは私たちが本当にイエス様の贖いによって救われキリストにあるものとされた、それは、神様の皆が褒めたたえられるためなんだということをパウロはこのところでエペソの教会に語りかけています。クリスチャンという言葉が使徒行伝で、テサロニケの教会のにあるときに人々はクリスチャンってイエス様を信じた人たちを呼ぶようになりました。クリスチャンっていうのはキリストのものっていうんですね。もっと平たい言葉ではキリストやあいつらはキリスト屋になったんだっていう、むしろ、あざけりの言葉でもあります。でも、クリスチャン、キリストのものになった、まさにそれはキリストの皆が神様の皆が褒めたたえられるためなんだっていうことを私たちは、信じることができます。3節に、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださいましたと書いてあります。第一番目に、キリストにあって神様は私たちを天にある素晴らしい霊的な祝福をもって私たちを祝福してくださった。私たちクリスチャンは、クリスチャンといえども一般の人と変わらない、もう普通の生活をしていると思うんですね。朝起きて、そして食事をして、会社に行ったり学校に行ったりして一日を終えて帰ってくる、そしてまた夕食を食べてお風呂に入ってテレビでも見てお祈りして寝る、もう普通の人とちっとも変わっていないと思うんです。でも私たちは忘れてはいけないことは、毎日毎日の平凡な生活の中でも 神様の祝福がそこにあるんだっていうことを、しっかりと、感謝しなければいけない。これはい。そして4節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです、と書いてあります。次にパウロはこの方にあって、キリストにあって世界のもといが据えられる前から私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとあらかじめ定めてくださったんだということが記されています。パウロは他のところでも、私たちは母の胎に宿る時から神様によって選ばれているんだと書いてあります。神様の選び、それは絶対的なものです。でしかし私たち人間は誰も神様に選ばれてるか選ばれてないか誰も知りません。でも天国に入った時に、ああ神様私を選んでいてくださったんだっていうことが分かるんですね。ある方がこういうことを言いました。天国に入る門のところにはですね、信仰によってこの門から入ることができますって書いてある。そうだ、イエス様を信じた者は天国の門に入ることができるんだ。で門を通過して、そして振り返って門を見ると、天国側の門には何て書いてあるか、神があなたを選ばれたのだって書いてある。まさに、そうだと思うんですね。改革派神学、ジャン・ガルバンが、説いたのは、いわゆる予定説です。神様が最初から救われる人と救われない人を予定して選んでいてくださるんだっていうのが、カルバンの神学。それも聖書のこの御言葉の通りだと思う。でも他のところでは、私たちは信仰によって義とされる、決して行いによるんではない、神の恵みによるんだ、主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われます。私たちはイエス様を信じた時に救われて義とされるわけです。でだからこの両面が、神の側から見るのと人の側から見るのの両面が聖書では記されているんだということを見ることができます。ですから世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。で5節、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様は私たちをそのように定めてくださった。そして6節、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちの人生はそれぞれみんな違います。夫婦であっても親子であっても兄弟であっても、一卵性双生児で生まれても、親って生まれた時から人生はそれぞれみんな違います。人は同じ人間がこの地上には一人もいません。一人一人が神様によって作られたんだっていうことです。そして神様は私たちがこの地上に生を受けて人生を生きていくときに、それぞれみんないろんな人生があるわけです。ある人は本当に幸せな、豊かな家庭で生まれて、そして全てが本当に与えられて祝福されて、思い通り希望通りの人生を送ることができるように定められた人生を歩んでいる人もいるんです。でも反面、生まれた時から悲惨な家庭で生まれて、本当になんで俺なんか生まれてきたんだ、なんで俺はこんな親父のもとで生まれたんだ、なんで私だけがこんなに病気なんだとか、なんで私は障害を持って生まれたんだとか、そういう人生を歩んでくる人もたくさんいるわけです。そういうのを見た時に、神様ってすごくエコひいきしてるんじゃないか、 もし本当に神がいるんだったら、愛だったら人間をもっと平等にこの地上に生を与えてくださってもいいんじゃないかって思うことがいっぱいあると思うんです。でも現実はそうではないんです。でも神様はここにありますように、5節に、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストにあってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様の愛は変わることがありません。ですから私だけがなんでこんな悲惨な人生を送んなきゃいけないんだっていう人生であったとしても、神様はご自分の子にしようと愛を持ってそのように定めてくださったんだとおっしゃっています。でロマ書8章28節に、神を愛する者、神のご計画によって召された者のためには万事のことが相働きて益となることを私たちは知っていますって書いてあるんですね。本当に神様を信じた時に万事のことが愛働きて益となることを知っています。人それぞれの人生は違います。そして私たちは人との人生と自分の人生を比較することから悲劇が始まるんですね。でもそうではなくて、人と私ではなくて私と神様との関係がしっかりと結ばれた時に、パウロがロマ書で言っているように万事が全てのことが愛働きて益となったんだって神様を褒めたたえることができるように変わります。6節にありますように、それは神がその愛する方にあってキリストにあって私たちに与えてくださった神の恵みの栄光が褒めたたえられるためです。ああ、神様が褒めたたえられるために私の人生はこうあったんだっていうことを振り返ることができるんですね。本当に人が羨ましがるような幸せな人生を送ってくることができた人たちはますます神様を賛美し、神様を本当に喜ばなければいけないんだということを思うんです。でも割とそういう人に限って神なんか信じないんですね。神様がいなくたって全てがハッピーだった、全てが満たされた、俺の人生は素晴らしいんだ、俺の能力はすごいんだって誇って神をないがしろにする人が多いんです。でも本当はそういう人ほど神様を褒めたたえて神様を賛美することによってますます祝福されるんです。私の場合は前にもお話ししたようにそうではありませんでした。主蘭の父、心病んでいく母、そういう中で、しかも5人兄弟の真ん中で戦中戦後食べるものもなくて本当に貧しい東京で生活しました。そして、高校も行けないで中卒で社会に出て働いて、もう金があれば幸せになれる金の亡者みたいに小さい子供の時から考えていました。でもなんでこんな親父の酒飲みの酒乱の親父のもとに生まれたんだ、なんで心病んでいく母のもとに生まれたんだ、なんでこんな貧しいなのに子供が5人もいるんだとか、そういうふうにもういつもそういう気持ちの中で心がすさんでいたっていうんでしょうかね。でも高校も行けないで中卒で、そして社会に出た時に神様の計画って違うんだっていうのが分かったんですね。その頃ニコンの大井工場は2000人も従業員いたんですが、新入社社員の教育が終わって配属されたのが20人ぐらいのチームが世界に誇る工学機械を作る職場に配属されたんです。そこで私は生まれて初めてクリスチャンに出会うんです。私に仕事を教えてくださる技術指導員の田中さんという人がクリスチャンだったんですね。2000人もいる会社の職場で、しかもクリスチャンのいる職場に配属された、まさにそれは神様の配在だと思うんですね。そしてしかもニコンという 会社は終戦直後から聖書研究会というのが会社の中にあった。もう72年の歴史があって今も続いているんですね。そういう会社に就職した、そしてそういう職場に配属された、しかもクリスチャンの指導員と出会って、この方から仕事を教わると同時にイエス様のことも知らされたんです。そして私は18歳の時にイエス様を信じて、19歳の時に洗礼を受けました。その時に振り返った時に、それまで全部マイナスだったんですね。あの草じじい、あの年中部屋の隅でメソメソ泣いてるおふくろ、なんで貧乏な家庭で生まれたんだ、なんで高校も行けないんだ、なんて全部がマイナスだった。でもイエス様に出会った時に、十字架を見上げた時に、まさに十字架ですよね、プラスに変わったんです。ああそうだ、全てが愛働いて益なんだ。もし私が普通の家庭で生まれていたら、ちゃんと高校や大学まで出ていたら、まず私はイエス様に出会わなかっただろう、でもそういう中を通らなければ、私はイエス様に出会わないように神様のプログラムがあった。しかもうちは仏教で日蓮宗で、小さい時から仏壇の前で波を放るぎようとやらされてたんですけど、でもそういう家庭の環境の中でイエス様に出会った時に、全部が愛働きて益となった。19歳で洗礼受けた時に、本当にハレルヤ、あなたは生きておられる誠の神です。もう2000年も昔にユダヤのあの丘の上で十字架にかかったイエス・キリストが21世紀を生きている私とピタッとつながったんです。まさにそれは奇跡だと思います。ですからパウロがここでも言っていますように、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった神の栄光が褒めたたえられるためです。今日もいろんな問題課題を抱えている人もいると思うんですね。健康的な問題や経済的な問題や人間関係の問題や、いろんなことがあるかもしれません。でもイエス様の十字架を通して見たときに、それは光り輝いていく、本当に変わっていく、神様が褒めたたえられるためにこういう人生を神様が作ってくださっているんだ、ここを通らなければイエス様に出会えないように神様のプログラムがあったんだということが分かります。7節、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神はあらかじめ知恵と死をもって私たちの上にあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。このキリストにあって、その血による贖い、背きの罪の許しを受けています。まさにこれはイエス様の十字架です。本当にイエス様の十字架によって、イエス様が私の罪のためにあのカルバリの丘で十字架にかかり、血を流し涙を流し、父を許してくださいって祈ってくださった、その血による贖いによって背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによるのです。恵みっていうのは受けるべき資格のないものに注がれる神様の帰り身のことです。私も受ける資格なんかありません。罪人であり、違法人であり、本当に神から遠く離れたものです。でもそんなものが本当にイエス様に出会うことができた、クリスチャンたちの祈りと、そして愛と忍耐と導きによってイエス様の方へ導いていただいた、それはまさに神の恵み、豊かな恵みによるのです。神様の恵みっていうのは本当にそういうものです。 私なんかダメだ、受ける資格なんかないんだ、私なんかどうでもいいんだと思っている人たちに神様の恵みは豊かに豊かに注がれています。ですから8節に、この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちのうちにあふれさせ、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。この恵みを神はあらゆる知恵と資料を持って私たちのうちにあふれさせて、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。本当に聖書を読む前には、教会に行く前にはこういう世界があるって全く知りませんでした。でも本当に神様の導きによって、あらゆる神はあらゆる知恵と資料を持って私たちの上にあふれさせてくださった。9節、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって、神があらかじめお立てになった御旨に従い、時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。この奥義という言葉がここに出てきます。豊かな神様の恵みがこの奥義によって私たちに注がれた。奥義っていう言葉あんまり聞かない、普通の世界では聞きませんけど、これは奥義っていうのは隠された部分が明らかになることを奥義っていうんですね。で、神様の奥義を知らせてくださった。聖書、新約聖書の中には奥義という言葉が26回出てくるんです。しかもその26回のうちの22回がパウロの言葉の中に出てくるんですね。ですからパウロがどんなに奥義っていう言葉を大切にしたか、今開いています新約エペソ書の中にも、8回奥義が出てきますので、ちょっと見てみましょう。今お読みした、9節に、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。その奥義とはキリストにあって、神があらかじめお立てになった御旨に従い、ここに奥義っていう言葉が2回出てきます。そして3章、エペソ書の3章3節、エペソ書3章3節、先に短く書いた通り、奥義が啓示によって、ここに今度は啓示という言葉が出てきますので、ちょっと頭に入れておいてください。奥義が啓示によって私たちに知らされました。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに掲示されています。それは福音によりキリストイエスにあって、これもキリストイエスにあってとか、異邦人も共同の相続人になり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものとなりました。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、9節、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現がどのようなものであるかを全ての人に明らかにするためである。ここでもパウロは奥義という言葉を繰り返しながら、キリストイエスにあって、6節、キリストイエスにあって異邦人も共同の相続人になる。ユダヤ人だけが、イスラエル人だけが 神の相続人だと思って生きてきたんです。でもパウルはイエス様に出会って本当に変わった時に、そうじゃないんだ、本当にキリストにあって異邦人もユダヤ人も一つになるんだ、同じ神の民になるんだということをここで証ししています。そして次に、5章、エペソ書5章エペソ書の、5章の6節エペソ書5章の6節誰にも虚しい言葉で騙されてはいけません。そういう行いのゆえに神の怒りは不従順の蔵に下るのです。そして19節詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの御名によって父なる神に感謝しなさいって言ってます。一章に戻りますけど、お国と啓示と神様を賛美するという言葉が繰り返されています。10節にエペソ書1章の10節に時が満ちて計画が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められることです。先ほどお読みした3章にもありましたように、ユダヤ人も異邦人もキリストにあって一つになるんだ、そこには差別がないんだ、イスラエルの民たちは我々こそ神の選民だ、異邦人は天国に入れない、そういうおもり高ぶりがありました。でもイエス様の十字架によってヘブル書にあるようにはばかることなく遠慮しないで神の御座に近づきなさい。私たちは異邦人です。偶像に満ちた世界の中で遠く離れた世界で生きてきたんですが、イエス様の十字架によって本当に一つとされたんだということを知ることができます。キリストによって一つとに集められることです。エペソ書1章の11節またキリストにあって私たちは御国を受け継ぐ者にとなりました。すべてを御心による計画のままに行う方の目的に従い、あらかじめそのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒め称えられるためです。パウロはこのところでも私たちがキリストにあって一つになったのは天の御国を受け継ぐものだった、私たちはただイエス様を信じて罪が許されただけではなく天の御国を受け継ぐものとされたんだ、これは復活のキリストを表しています。イエス様が私たちの罪の身代わりとなり十字架にかかり、そして黄泉に下ってくださいました。全てが終わったんです。イエス様も十字架の上で全てが終わった、完了したって言いました。でもそれは終わりではなかったんですね。3日目にイエス様は死から蘇って復活して、私たちに永遠の命の約束をしてくださいました。ですから11節にあるようにキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。皆さん、なんて素晴らしいことでしょうか。この地上が全てが終わりではありません。やがてこの肉の体は土に帰ります。でも私たちの魂は栄光の姿に変えられて天国に行きます。私の、妹が、去年の12月から、すごい激痛に襲われて、そして、入院したんですけれども、まだ今検査中なんですが、数年前にも乳がんをして全部摘出したんですね。 そういう中でまたなんか胃だか腸だか分かんないんですけど、すごい激しい激痛に襲われて、そして病院に入院して今検査をしています。でその激痛が収まらないんですね。で私も先週月曜日に病院にお見舞いに行ったんですけど、妹がですね、お兄ちゃんもう私はもういいんだ、こんな苦しいんだったら早くイエス様のもとに行きたい、召されたいから天国に行けるようにお兄ちゃんお祈りしてくれって言うんですね。でも妹が早く天国に行けるようにってお祈りする、本当にそうなんだろうか、むしろ今は本当に癒されるように祈るべきじゃないだろうか、そう思って、癒しのために祈ってきたんですけど、今日日曜日ですね、土曜日にもまた妹からメールが入ってきて、お医者さんと家族がみんな集まったんだそうです。そしていろいろ話し合った結果、手術をするべきかどうかって話し合った時に、妹はですね、もうこれ以上私は手術したくない、もう十分だ、だから手術しないでくれって言ったそうです。それで家族でみんなで話し合って、じゃああと1週間様子を見ましょうということになった。お兄ちゃん早く召されるようにお祈りしてくださいってまたメールが入ってきたんですね。でも本当にそういう中にあった時に、私たちはここにありますようにキリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。本当に天国の希望がある、痛みや苦しみの中でもですね、本当に早く行きたいっていう場所があるっていう、すごいことだなっていうことを思います。私たちも遅かれ早かれ最後の日がやってきます。どういう形でやってくるか分かりません。誰もその日その時は分からないんです。でもやってくるんです。でもその時に本当にこの肉の体が朽ちていく時に、魂は栄光の姿に変えられ天に召されていくんだっていう希望がここに記されています。私キリストにあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。今もコロナウイルスが中国や日本で猛威を振るっています。クリスチャンはコロナウイルスにはかかりませんって聖書にはどこにも書いてない。クリスチャンでもコロナウイルスになるかもしれません。高齢者は本当に命の危険にさらされる。私も83ですから、もしかかったらですね、どうなるかわからない。でもここにあるように御国を受け継ぐものとなりました。本当に天国だ。これこそまさに希望です。そして12節、それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるのです。本当にそういう最後の日がやってきた時に、ハレルヤ、本当に主よあなたの御国に帰りますって神様を褒めたたえるためなんです。13節、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって証印を押されました。ここに救いの福音を聞いてそれを信じたことによる。私たちが信じなければいけないのは聖書の御言葉です。御言葉の解釈ではなく御言葉そのものをですね、信じるんです。私はよみがえりです、命です、私を信じる者はたとえ死んでも生きるのです。その御言葉をどう解釈するかじゃなく、そのまんまアーメン信じますって言った時に、たとえ死んでも生きるのです、生きていて信じる者は決して死ぬことがない、アーメン、その通りです。その時に約束の聖霊によって証印を押されました。聖霊様がそこに働いて、ああ私は本当に天国に入る証印を押されたんだ。14節、聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。聖霊様は私たちが天国に入ることの保証なんです。 本当に聖霊によらなければイエスを主と告白することはできないって書いてあります。私たちがイエス様こそ唯一の救い主、このお方の十字架によって罪許され、復活によって天国が保証されていることを信じますっていうことは、聖霊がパンとこう保証の印鑑を押してくれた。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒め称えられるためです。まさにキリストにあって私たちはこういうものと変えられました。最後にコリント第1の手紙、エペソ書の少し前に戻っていくとコリントっていうのが出てきます。コリント第1の手紙15章、コリント第1の手紙15章の40節。コリント人への手紙第115章45節、こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった、しかし最後のアダムイエス様ですは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られた人ですが、第二の人、これはイエス様ですは天から出た方です。土で作られたものは皆この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆この天に属する方に似ています。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになります。50節、兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。51節、聞きなさい、私はあなた方に奥義、ここでも奥義が出てきます、奥義を告げましょう。私たちは皆眠るわけではありません。皆変えられます。終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主キリストイエスによって、これもキリストイエスによって私たちは勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているからです。ピリピ書にも私たちの国籍は天国にあるって言ってます。ヘブル書でも私たちはこの地上では旅人であり寄留者です。ペトロも私たちは旅人であり寄留者ですって言ってます。この地上は旅人です。それはどこに旅をするのか、目的はどこなのか、それは天国というゴールを目指した旅人であります。そして私たちの国籍は天国にある、そう信じてこれからもですね、主に仕えていきたいと思います。短くお祈りしますが、皆さんとご一緒にですね、私たちの国籍は天国です、主に告白したいですね。ご一緒に、私たちの国籍は天です、天国ですって言いましょう。私たちの国籍は天国です。アメン。お祈りしましょう。ハレルヤ、天のお父様、パウロが何回もキリストにあって キリストにあってと繰り返し繰り返し私たちに語りかけてくださいました。私どもキリストにあって神が褒めたたえられることを本当に心から願います。私たちの国籍は天国です。私たちはこの地上では旅人であり寄り主であることをいつも告白しながら天のゴールに向かってこの人生を歩んでいくことができますように。本当にこの地上の人生は必ずしも幸せでないかもしれません。困難があるかもしれません。本当にいろんな試練の 中を通るかもしれません。病に侵されるかもしれません。本当に障害を持ってしまうかもしれません。家庭の中に不幸がやってくるかもしれません。でもキリストにあって私たちの国籍は天国です。そこに私たちはあなたが導いてくださいますから感謝します。どうぞこの教会に属している愛する兄弟姉妹一人一人も私の人生はどんな中にあってもイエス様の皆が褒めたたえられるためです、アーメンと本当に信仰の告白をしながらイエス様から目を離すことがないように信仰の導き手であり完成者であるイエスを仰ぎ見ながらこの地上の生涯を歩みゆかしめてくださることを切にお願いします。すべてを御手に委ね祝福しイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。